サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。今日収録日は12月の28日第4週の火曜日ということになりますので、今日は平谷恵美子さんと一緒にお届けすることとなりました。平谷恵美子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。最後になりましたね。
よかったわ。2021年の締め、
はい、締め、
そして1月、次2022年入っての始め、はい、いうということになります、はい、この番組ね、
はい、
2021年の12月の30日が本放送、
はい、
1月の2日が再放送ということになりますんでね。
演技がいいですね、
それから振り返りと新年のご挨拶いうということで、
はい、
この今日ね、うん、撮ることができたらなーいうというふうに思っとったんですけど、
ありがとうございます。
さあ、もうエミちゃんと一緒にできたらええなと思っとったからさ、
わ、嬉しい。
さあ、もうまあ、たまたまやん、前に言うとったんでは、うんうん、もう会われへんかなって、もう最後もう僕一人で撮るわな言うていうような話をしてたので、はい、言うてましたけれども、
はい、
はい、まあ、なんとかエミちゃんと一緒に撮ることができるということで、
まあ、縁があるんですね、はい、ありがとうございます。
そうですね、あのね、はい、エミちゃん、年末にね入ってきました、
はい、
えらいニュース、えらいニュースというか明るいニュースやねこれね。
明るいっていうか、なんかすごい、うん、いいニュースですよね。
そうですね、
ビッグニュース、
はい、ゾゾ、はい、の創業者であります、
はい、
前澤友作さん、ご存知ですか。
あの宇宙へ行かれた方で、
あ、そうそうそうそう、ね、
はい、
はい、その前澤友作さんから1000万円のふるさと納税が、
はい、
ミキにあったというということです。
わあ、それは私知らなかったんですよ、
うんうん、
はい、
でこれ12月の23日にご寄付をいただいたそうで、
はい、わあ、すごいいいクリスマスプレゼント
みたいな、そうですよね、そうそうそう、うん、だ12月23日にあのいただいたいうことやから、
はい、
まあまあ言うてみたら慌てんぼうのサンタクロースなんですよ。
本当ね、でもいい、本当にあれですよね。
そうそう、
あの話、
はい、
はい、
まあ、記者発表があったのが、週が明けてから12月の27日の月曜日、はい、いうということだったので、はい、ちょっとこうサンタさんはもうどっか行ってもどうでいうというような感じだったんですけども、は
い、忙しいもんね、
忙しいもんね、
はい、
まあ、まあまあそれでもね、
はい、
こういうことがありましたということで、うん、嬉しいニュースですね。
嬉しいです、
はい、ちょっとこうあの内容の方に、触れてみますと、
はい、
前澤友作さんから三木市にふるさと納税で1000万円のご寄付があったということです。
はい、
でこれは10月に前澤さんが募集した企画いうというのがありまして、
はい、
それに三木氏が応募したもので、
はい、
三木氏にだけこれ寄付があったのかというとそうではなくて、
は、
全国の寄付先87自治体あるんですって。そのうちの一つに三木氏が選ばれた。
すごいですね、87の1、
ね、うん、そうだね、87いうことは、
はい、
一つの自治体につき1000万ということは、8億7000万、
うわ、
8億7000万の寄付をされたということですやんか。
そうですよね、
いうことがすごいなあいうということなんですけど、
わあ、もう数えられへんし、なんかクソどもできないような、うん、
そうそう、本当ですよね、うん、で前澤さんがね募集した企画っていうのは一体どんなものやったのかというと、
はい、
これは地域の観光資源を活用した取り組みの振興を目的としたものというということで、
はいはい、
で三木氏はどういうもので、これを出したのかと言いますと、はい、インバウンド戦略の一環として地域の本物、地域資源に触れてもらう体験型ツーリズムの造成を、まあ、三木氏はずっとこう進めてきていたと、
はい、
そして今後も人口減少社会における行政の新たな取り組みとして、うん、日本一の酒米山田錦農家体験であるとか、金物の町三木での舞包丁製造体験などが楽しめるテロワール体験プランなどを検討していて、さまざまな企業、人々に三木に触れていただき、 ファンになってもらう取り組みを進めている。それに対して前澤さん、よっしゃ分かった、ふるさと納税書寄付書言うということになったそうです。はい、まあ、年末の明るい話題、そして新年の明るい話題ということでご紹介をいたしました。はい、さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、 NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。さてさて、えみちゃん、
はい、
2021年振り返ってみまして、
はい、
どんな年でした？
いや、あのね、はい、まあ年のあれなのかね、うん、なんかね、この1年っていうの、1月1日から今日までの間っていうのが、はい、これやった、あ、こうやったなっていう感動の日が全くないんです、うん、笑うな
マジで
マジで、
あ、ね、ちょっと待って、あの2人のことをこう振り返らせていただくと、
はい、
2021年という年は、はい、3月まで、うん、僕とエミちゃんは、
はい、
ミキラジ37で
一緒やったんです。
一緒やったよね、
はい、
そうやね、
うん、
あの去年の話しちゃいましたよね、
2020年今年の3月ね、
そう、今年の3月ね、うん、ほんで2021年の3月で、37が終わって、
はい、
わちょっとこう寂しなったなあ言うていうふうに思って、うん、
はい、
でその3月なんかこうごちゃごちゃしたような時やったから、
はい、
ご挨拶もできずにお別れになってしまったと、
うん、そうですね、そこをね、
うん、佐藤
さんが
そう、うん、結構ねその平谷由美子さんと僕とのこう掛け合いを楽しみにしてくださってる、はいファンの方々もおられて、
おられたんですねありがとうございます嬉しい。
いや、何よりも僕があの平谷恵美子ファンでしたからね。
いや、そうですか、
そうそうそう、そう、これはちょっともったいないなあ言うていうようなことで、
はい、
恵美ちゃんに声をかけさせていただいて
拾っていただいたんです。
いやいや、よう言うてですわ、何をおっしゃいますやら、はい、はい、で、まあこのサルトル情報局のね、
うん、
第一号の情報局員として入ってもって、
はい、登場させていただいたんです、
ね、
それがご縁でね今に至ってるんですけど、
そうですね、
それはね、うん、いい思い出なんですよ。
おうおう、
私本来のなんか、うん、あのほっちゃらけの性格が出たような気がするんですけど、はい、そういう意味では印象に残ってます。
印象に残ってますか、
はい
はい、
違う私を見つけたっていう、あれです、ね、
あ、違う私ですか、
うんうんうん、出せたな。で、
さあね、二人でだからこう僕はね、
はい、
あのいつも、リスナーの皆さんこれちょっとねお話聞いていただけたらなというふうに思うんですけれども、
はい、
なんか2人でこうなんか打ち合わせをしてるのかというと別にそんなことは全然なくて、
そうですよね
もうほぼほぼぶっつけ本番で生さながらで声取っておりません
ね。そうなんですよ、
うん、
ただね、情報局長、サルトル情報局長がね、うん、うまいことこう話を持っていって言いやすいように載せてくださるんですよ。
いやいや、
だから私がそこにこうゴロッと乗っかってるような感じでついてるんですかね。
いや、備えて言うてもらえたらねすごく嬉しいことやなというふうに思うんですけれども、実は僕がエミちゃんに期待していることっていうのは一体何なのかと言いますと、あんねん、期待していることがある。
なんだろう、なんだろう、
もうね、はい、全然あさってのことを言うてもらえたらそれでええなと思ってて
それこそ私のあれじゃないですか恥ずかしいない
やいや、そういうのがあった時にこうどうこう軌道修正をしていくのかとか
大変やったでしょ。
いやいや、そんなことない、そんなことない、うん、
あの至って真面目に喋ってるんですけどね。
至って真面目でしたね、だからまあまあそんなんでね、
はい、
あのこれからもこう2人でやっていきたいなというふうに思うんですけどね。
そうですね、うん、お願いいたします。
はい、
はい、
だから2022年もこの2人でね、
はい、
サルトル情報局あの続きでやっていきますんで、皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。そして2022年、
はい、
これは2021年の終わりから2022年にかけてあの今後こう進めていきたいことっていうのがありましてね、
はい、
でどんなことかというと、あのありがとうのプロジェクトというのを進めていきたいなというふうに思っております。そう、これはね、あの以前にもちょっとお話をさせていただいたかと思うんですが、
はい、
神戸市出身の関西一円でご活躍をしておられるアーティストさんね、
はい、
誰かと言いますと、 藤原義弘さんですよ、はい、で藤原義弘さんに僕たちの活動共感いただいて、はい、歌を作っていただいたんだと言うというようなことね、はい、でまあそれで、これはまあ僕たちの活動というのは一体何なのかと言いますと、うん、バッタくんプロジェクトになりますけれども、はいはい、このバッタくんコンサートで絵本を作ってバッタくんの贈り物というね、
はい、
ムジカドルチェのお二人の10周年を記念して作らせていただいた絵本ですけれども、これに主題歌をつけてくれた、それがありがとうの歌ということなんですけれども、今こう流させていただきますでいただいておりますありがとうの歌ですけれども、まあ、これをこうもっとね、
はい、
歌は歌で、まあうんうん、なんていうかな、普及をさせていくいうというのと、それからありがとうの気持ちというのをもっとこう恥ずかしくなくね、
うんうんうん、
みんなでねこう全面的にね、はい、ありがとうの気持ちを言い合えるようなそんな関係づくりいうというのをこれからずっとしていきたいなというふうに思っております。
いいですよね、なかなかこう、うん、言葉には出せない、そのありがとうっていうのが出せないですよね、はいはい、言いたいけれど出せない、届かないっていうこともありますもんね。
そうですね、うん、だからそのありがとうの気持ちいうっていうのをどう、伝えていくかいうという、まあ、その一つの媒体として、
はい、
この FM ミッキーでの各種番組でもね、
はい、
ありがとうという気持ちをずっとこう伝えていけるようなそんなコーナーをね、
はい、
作っていけたらなというふうに思ったりしてるんですけどね。
いいですよね、
はい、だこのサルトル情報局でも、サルトル情報局、まあ、ここのスタジオだけで喋るだけでなくてね、
はい、
いろんな人とお出会いをして、
はい、
そして、まあ、ありがとうのなんていうのかな、声をね、
うん、
拾っていくとかいうということもね、
はい、
していけたらなというふうに思います。
あ、いいですよ、はい、本当にいい企画だと思います、
ね、うん、で2022年に関しては、まあ、そんなことで、はい、まあ、いろんな方のもとに、まあ、2021年本当はそういうこともしたかったんですね、うん、したかったんですけど、全然その
はい、
コロナの影響で動けなかったいうというようなことがありますから、
はい、
はい、2022年はぜひこうコロナが収束をして、
はい、
そして、ありがとうの声を拾っていくようにできたらなというふうに思っております。
一人でも多くの方のありがとうの気持ちを、ね、はい、伝えられたらいいですよね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、まずね、はい、僕自身ありがとうというのは家族に対してありがとうですね。
あ、なるほど一番の元ですもんね
本当に、ね、神さんに対してありがとう言うというのをね、
うん、
もうこの気持ちを忘れてはならんなというふうに、
いやそれはそうですよ、
思っておりますけれどもね、
はい、
身近なこと方を大事にしつつ、そして、はい、社会に対してありがとうという気持ち、まあ、これをずっとこう大事にしていきたいなというふうに思っております、
はい、
2021年ありがとうございました。そして2022年もどうぞよろしくお願いいたします。
します。